ャベンジャーズ。
明けましておめでとうございます。
やってまいりました、今年もシャベンジャーズでございます。
はい、
お相手は武蔵野市民飯塚正史と
フリーアナウンサーでアニメ研究家の中倉龍道です。
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっと2日前にね、お会いになった方もいらっしゃると思うんですけれども、プレミアムエディションでね、
1月2日から通常放送をやるさ、この武蔵野 FM のさ編成どうなってんのよ。
でも意外とラジオって、大晦日と元日は、バーンって特番やったりしますけど、2日から結構通常放送のとこも多いですよ。
全然年しかないんだけど。
ラジオはほら通常通りやるのがさ、皆さんいいんだよ。
いいんだよ、
この時間にこれやってるなみたいな。
あ、そうね、でも2日収録しててなんなんだけどさ、
はい、
この時間多分清水みっちゃんのライブ見てるから聞けないんだよね、俺。
あ、リアルタイムの話。
そう、リアルタイムで今放送されてる時間、
いや聞ける聞ける、別に、だって耳だけだもん。
やだよ、みっちゃんのライブの方が絶対楽しいもん。
今年もですね、皆さんたくさんメッセージなどお待ちしておりますので、
年末年始みんなどんな風に過ごしたんだろう。
あ、聞きたいですね。
だって長い人で1週間とか休みあったから、
そうですよ、
こんなことしたよとか、あと2025年のさ、
抱負ベタなやつね。
ベタなやつ、何を。はい、じゃあ俺から。
はい、
健康第一。
あ、わかる、すごいわかる。
もうさ、太るとか痩せるとか、もちろん気にはするけど、どうでもいいのよ、健康
まずね。
健康、
血
液検査の結果とか、
ね、
とにかく尿酸値がどうのとか、もう健康であればいい、引っかかっても、要経過観察ぐらいなら OK。
そんな甘くないっすか。
いやね、肝臓の周りに脂肪がさ、ちょっとねみたいなさ、
いやお正月休みでね、やっぱ食べ過ぎちゃった、飲み過ぎちゃった方も多いと思いますね。
すごいですよ、もう健康第一ですよ、私は。
僕はね、白攻め、昨年あんま行けなかった。
全然、そういえばさ、
そう
去年の放送で城の話しなかったよね。
そうそう、城攻めがね最近できてないんで、
ファミリーがね増えたからね。
いい山城とかやっぱあるんすよ。
何城？
山城。
あー、あれね、何もないとこね。ただの山ね。雑木林ね。
石垣とか堀とかあるから。やっぱそこね、攻めて。
石垣だったらもうほら、我がファミリーの高橋久美子さんとこの石垣行きゃいいじゃん。
松山城とかね。
松山城じゃない、
ただの山城。
そうそう、みかん畑のさ、石垣でさ
積んでるやつ、
ね、そうそうそう、
城の石垣じゃなくて、ね、
石垣好きだったからさ。
いや、城の石垣見させてよ。それも見てみたいけど、久美子さんの方も ね、はい、ということで皆さんもね、抱負などあれば、こちらまで送っていってください。
しゃべアットマーク武蔵野 -fm.com、 shab アットマーク武蔵野 -fm.com まで、皆さんの年末年始のね、過ごし方、そしてね、2025年こんなことを目指したいな、やりたいな、なんてね、抱負お寄せください。お待ちしております。
では今年最初のシャベンジャーズ、8番ジャーズ、
シャベンジャーズ
キーマックス。今年もやってまいりました、皆様のための映画情報コーナー、銀マックスのコーナーでございます。
はい、今回は、
今年は何年ですか。
ヘビ
ということで、やっぱね、見年に見ていただきたい。
俺
え、もう
還暦
っすか。
ちげえよ、だから一回りさせんな。今年48だわ。48の今おーとか言いながら今計算してた、プラス12。おー、違うって。違うよ、
48。
なるほど、年男ですよ、私。
あら、おめでとうございます。
ありがとうございます。
そんな、
はい、
中倉さんに見ていただきたい映画をご用意いたしました。
見ません。
いや、早い、はい、まだ何も言ってないから。
あ、言ってないか、ごめん。
一作目、
はい、
アメリカからランクイン。
お、
スネークアウタコンプトン。
なんだって。
スネークアウタコンプトン、
ほほー、
こちら2018年の映画、こちら配信でも見ることができますので、すぐ見れますよ。
蛇年だから、蛇の作品って、安易じゃございません。
まあね、ベタに行きますよ。
ねえ、大丈夫ですか。
何が。
いや、何がって、 面白さ、
面白さ任せて
えそこしかないでしょ何がって愚問ですよ
生き物大好きな青年が、
うん、はい、
拳ぐらいかな、拳に収まるぐらいの捕まえたヘビちゃんにね、うん、巨大化ビームを発射します。
おかしいおかしい、奈良で何を発射する？
巨大化ビーム、
巨大化、うん、もうあれじゃん、あのスモールライトと、
うん、ビッグライト
みたいな感じでしょ、ドラえもんの
まあスモールはなかったけどねそうするとですね、はい、ヘビちゃん大きくなっちゃいます、
うん、
どんどん大きくなっちゃいます、
うん、
噛まれた青年はヘビ人間になっちゃいます。
なんだって？
ヘビ人間に噛まれた人間はヘビゾンビになっちゃいます。
もうわかんない、
コンプトンの街どうなっちゃうのっていうのがね、もう記念すべき2025年銀マックス第1作目、
はい、
スネークアウタコンプトンでございます。こちらですね、アウタコンプトン、うん、ポイント1番、
うん、
建物が無敵
ちょっと待って、は？建物が無敵、コンクリとかそういう話ですか？
これがですね、まあ、ヘビどんどん巨大化するんですよ、
うんうん、
でそれで、まあ、クライマックスのシーンね、
うん、
あのレコード会社が入っているビルがあるんですよ、
うん、
でそれで主人公たちは、まあ、そこからデビューしたいって思っていて、うん、でそれなぜかヘビに対してね、
うん、
ラップで攻撃するとヘビの動きが止まったりするわけ
なんかじゃあ、うん、あのヘビ使いみたいなやつじゃんピークルルルーってしたらさ、ね、コブラをさ、ね、
そうですね、あのこのスネークアウトコンプトンの、まあ、元ネタっていうのが、うん、あのラップ映画であったんですよ。それをもじったタイトルがこのスネークアウトコンプトンっていうね、まあ、結構映画のパロディも含まれてるんですけど、
うん、
まあ、それは置いといて、そのレコード会社のビルにね、巨大なヘビちゃんが巻きついて上がっていくわけ、屋上に向けて
巨大だからね、う
ん、それとですよ、空軍が来て、まあ、戦闘機かなんかでね、
うん、
ミサイルをねバンバン撃つわけ。ということはヘビにも当たるし、
うん、
建物にもバンバン当たるわけ。
いやもう人死んじゃうじゃん。
ただこの建物何も壊れないし、
おかしいおかしい、
びくともしません。
おかしいおかしい。
だからこの映画の中で一番強いのは、
うん、
あのレコード会社のビル間違いない。
そういう意味ね。
そういう意味です。
多分もう予算の関係上壊せなかったんでしょそれそういう話ですよね、ま
あ、クライマックスのシーンがそのビルの屋上っていうのもあるから、う
ん、なるほど
クライマックスが撮れなくなっちゃう。
そうかそうかそうか、
壊せないんだ。続いて、
はい、
アウタコンプトンポイント2番、後半に見どころ満載ということでね。
いやそうね、よかった前半で終わんなくてい
やビルも後半出てきますから。
なるほど。
ストーリーがねどんどんね、
うん、
雑になってくるわけですね、後半に行くにし
たら。言っていいですか、最初から雑ですよそれ
最初はね、まあまあまあまあまあちゃんとやってるんですよ。
だって巨大化ビームでしょもう設定でも雑ですよ
俺ね、後半になるに従って急に忍者が出てきたりとか、
ほ
う、ヘビヒーローが出てきたりとか、
ほう、
もうねいろんなゲストが登場するわけ。
いやゲストって言っちゃうんだそれ、うん、
これぜひ見ていただきたい、
うん、
ヘビだけじゃないぞと。
何？
ヘビヒーローもいるし忍者もいるし最後はねなんかヘビの中に飲み込まれた人が流れるプールみたいに、
うん、
シュー
ッ、ヘビの中を、
ヘビの中を行くんですよ。
楽しそうじゃんちょっと
そんな太いかっていうぐらい
消化されないんだ、シュー
って、ね、まあそれがまあさ、ヘビを倒すね、
うん、
まあクライマックスのシーン、なんでそんなことになったのかっていうのを見ていただきたいと思いますよ、
うん、
これが1作目スネークアウタコンプトン2018年、はい、こちらアマゾンプライムで見ることができます。
いられるんだ。
もうノリがいいからキャラクターたちみんなね。
何分何分？
これはね90分ぐらい。本当にもう絶対現実にはいないだろうみたいな、すごいまあチャラいというか、うん、雑な景観とかも出てきますしね。
もう安心ですよ。もうヘビがなんとか大きくなっちゃったりとかするだけで雑ですから。
まあ1作目、もう1作あります。
おお、何でしょう今度は。
中国からエントリーでございますね。
もうしないで、もう分かるよ大体。
人食いスネーク殺人アイランドという。
人食いスネーク殺人アイランド、
こちらはね恐ろしい映画でございますよ、うん、
タイトルは怖いね。
怖いでしょ、
うん、
もう殺人アイランドだから、
うん、でもアイランドって言っちゃうとこでなんかさハッピーな感じするよね。
なんでですか。
殺人アイランドってさ
殺人、あ、待って、放題だから。
あ、放題ね、
はい、なんか9つの頭を持つヘビを教授が作り出しちゃったんだけど。
ちょっと待って、作っちゃったの？
作っちゃった、
うん、
科学が作り出してしまった悲劇ですよ。
ほうほうほう、
まあ、ヤマタノオロチみたいなね、頭がいっぱいある蛇が出てくるわけですよ。そのヘビを倒すため、うん、山に入り込んだ研究者たち一方、はい、このね研究者たちのはずなのにね、うん、戦闘スキルがめちゃくちゃ高いんですね。
なんで
知りません
そこは何描写されないの
銃も強いし格闘も強いしね、
すごいね、きっと中国の軍隊でしっかりと教育されたんだろうね、
そういうねキャラ立てされた方も別にいるんだけどもね。
あ、いるの、いるのに
他の人たちはただの一般人だと認識して見てたら、めちゃくちゃ戦いますまあそれは置いといて、はいはい、続々と蛇の餌食になってしまうわけ。
おお、いいねいいね。
どうなっちゃうのっていうのがこの人食いすね、
でも強いんでしょ、
殺人アイランド。うん、まあ主人公とか強かったですよ、
うん、
でも他の人たちは普通だった、だから主人公だけなんか謎のスキルが
謎のスキルって
ありましたね、
はい、
こちらですね、中盤から後半かな、あの蛇の影は見えるんだけど本体が見えないというね、まあ、アサイラムがよく使うあの CG を温存する手法が使われております、
ね、それ温存というの、
あくまで温存ですね、
温存っていうのいい言葉ね、温存って
後半に、まあ、後半にドドンと出てくるかと言われると、うん、まあまあちょっと
あの
口は濁りますけれども、
あれでしょ、おお今のみたいな感じでしょきっと秒で終わるやつでしょ
まああとあのハリウッドとかに比べれば、うん、まあ、CG はちょっと荒いです。
いやいや比べない、
まあ、そこはしょうがないね、
うん、
ロケ地がいいんだよ、やっぱ中国広いですから、
アイランドでしょ、
あの山名の舞台がね、
おうおう、
うん、でも本当に誰も人が踏み入れたことのないような自然たっぷりの、
うん、
やっぱロケ地はね中国広いですから、うん、そこはねいい場所なんですよ、このロケ地ぜひ見ていただきたい
そういう作品なの景色楽しむ作品、ね、え？
いいとこちょっとぐらい言わせてくださいよ、
いやいやいや、じゃあもっと言って、
そこのね山には毒虫とかがいっぱいいるわけ、
うん、
だから
いるだろう、ね、
綺麗な花とかに触ろうとするとね、その案内する人が言うわけ、
うん、
危ないと、そこの虫は刺されたら危険だぞ、
うん、
ああそうかそうかと思って、うん、まあ、見てると、まあ、女性2人いるんですよ、
うんうん、
女性2人ともお腹出してるファッションしてるのね
刺される
おいおい待て待てと、
刺される刺される、
危ないぞと、
ダメよジャングルとかでそういうの言っちゃ
い危ないよ、
いけないパターンのやつ、
2人いて2人とも腹出してるからさ、うん、もう心配になっちゃうんだけど、うん、まあ、やっぱり、まあ、おしゃれは我慢なんですかね、
いや我慢じゃないよ、もう死んじゃうし、
そういうところは
ダメよ、毒にやられるよ
まだございます、
何よ、
あの後半になるとですね、うん、まあ、あの教授が作り出した9つの蛇と、
ね、蛇ちゃん
ね、申しましたけれども、うんうん、その蛇を使うって悪いことしようとする黒幕みたいな人が
蛇使いね
2人出てくるのよ、うん、
ね、お
で、まあ、1人と主人公がね、うん、まあ、昔からいろいろ因縁というか関係がある相手で、うんうんうん、その2人が喋ってるとその脇でもう一人の黒幕がですね、うん、残りの仲間に対して銃を向けて動くなってやってるわけ、
うん、
まあ、よくあるじゃないですか、
うんうん、そうね、
うん、でそれでその黒幕と主人公が話してて、
うん、
まあ話がね、まあ、決裂というか、
うんうん、
まあ、結局相入れないねみたいな感じになって、うんうん、その黒幕がヘビかかれみたいな感じで
指示する
行くと、まあ、ヘビ襲い来る、うん、まあ、そこまでいいんですけど、うん、次のカットになるとなぜかその銃を構えていたもう一人の黒幕が死んでるんですよ、う
ん、なんで誰にやられた
これがね見逃したかなと思って僕も何回か巻き戻してみたんだけど、うんうん、
配信ねそれ
一向に死ぬシーンがないわけ、
どういうこと、
なんかカットされたんじゃないですか
重要でしょ
なかなかね斬新な編集になっておりますので、
ね、
あとおまけ映像が本編の後に1、2と、まあ、短く入るんですけど、
うん、
1の方はねまあまあまあ分かるおまけ映像なんですよ、
うんうん、
2の方はもう時系列もよく分からんし、なんかもう死んだはずのキャラと後から出てくるキャラが一緒になって怪談話してるシーンなんですよ、うん、このシーンは一体何のために撮ったのかっていうね、最後の最後にものすごいクエスチョンをこちらに叩きつけてくるおまけ映像もついてますので、こちらも
いやいやいや、
人食いスネーク殺人アイランドも配信でやっておりますので、ぜひねこのスネークアウトコンプトンとともに2025年スタートダッシュしたいという方はご覧になっていただきたい、
ならない、
この2本でスタートしていただければ、まあ、おそらく今年も大丈夫でしょうということでね。
いや本当年男の私としては両作ぜひ
見てください。
見ません
ということで今年もこんな感じでキンバックスやっていきますのでよろしくお願いいたします。
アニマニアということで2025年もねアニメ作品いろいろとご紹介してまいりたいと思います。
ヘビアニメでしょどうせすぐわかりますよ、ね、
むずいわヘビアニメってあるかな
ヘビアニメないんすか。
ないな
あるでしょ。
いやいやヘビがメインのアニメはないよ
ないですか。
さあということでアニマニアはですね、
はい、
2025年の、うん、まあ、アニメ全体のお話を今週はちょっとしたいなと思います。
あらだってまだ情報も出てないこといっぱいあるんじゃないですか。
そうだから今年2025年の特徴
分
今分かっている発表になっている2025年放送ですよっていうところで
知りたいですねそれね、
うん、全体像をちょっとね掴んでいただきたいなと思います、うんうんうん、ということで2025年のアニメの傾向としては、はい、ゲームの原作の作品が目立つと。
ゲームか
ね、アニメの原作ってナロー系小説だったりとか、うん、ライトノベルだったりとか、まあ、漫画 ね、
うん、
原作っていうのが多いんだけれども最近増えてきているのがやっぱゲームを題材にしたアニメーション、
うん、ということは、うん、ゲームって大体今ボイス入ってるじゃないですか。
入っている。
同じ方がアニメでもやる、まあそれはそうなりますよね。
大体その原作があってアニメがあってでそれのゲーム化みたいなのあるじゃない、はい、だから今まあこういうゲームがアニメになっていくとか映画になっていくっていうところはやっぱゲームコンテンツってさ世界各国で楽しめるじゃない。
そうだ、そもそもマリオとかもそうですもんね。
そう、そういうことを考えるとこれからのアニメ制作って、
うんうんうん、
日本だけじゃなくて世界のユーザーさんに向けて、まあ、ビジネスベースで考えると見てもらう、そして放送されることで収益が上がって、
うんうん、
で次のアニメ制作ができるみたいな多分構造になっていくんじゃないかなっていうところで、
はい、
ゲーム原作っていうのが2025年ちょっと目立ってくるかなと。
確かにスマホとか家庭用ゲームとかだと世界でね
そう
やれたりできますもんね。
そうだから、まあ、今までアニメだとさネットフリーで公開とか、うん、アマゾン限定公開っていうのもあったけれども、うん、そういうとゲームのファンがあじゃあアニメ見てみようかな。でゲームってほら CG がすごい綺麗じゃない。
今すごいですよ ね。
だからあれがさアニメになると、まあ、想像しやすいじゃん、
うん、その通りいけばね。
そうそうそう、う
ん、
でゲームっていろんな人によってさプレイモードによってシチュエーションが違うじゃない。
確かに違う。
でそれがアニメ化になった時にその一本のストーリーで、うんまあ、納得できるかどうかっていうところはあるんだけれども、もともとゲームっていうそのコンテンツのファンもこのアニメに取り込んでいこうっていうところ でしかも現時点で7作品
あもう
そう放送予定になってるん
です。すごいですね。
でもまあゲーム好きな人からすると多分まああの作品アニメになるんだみたいなね。
自分がやってるのがアニメになるとやっぱ気にはなりますよね。
なる、うん、だから一人でさこうゲームプレイして楽しんでるところが、
うん、
多くの皆さんとアニメ化映像化されることによって、うん、共感度が増すっていうところでは、うん、面白いんじゃないかなっていう。なるほどね。ビジネスモデルからしてそういうゲームからアニメっていうのがこれからの主流になってくるのか。それと2025年の特徴としては、
はい、
名作の続編でございます。
どっち迷う方名シーンの方
名あの、ね、迷う方はオタクですよ、う
ん、オタクですよってどういうことですか。
銀マックスの方ですよ
そんな迷ってる作品ないよ。
いやいや迷ってるっていうかとつらかった作品の続編がたくさんあるじゃないですか。
作品じゃないよ
本当に素晴らしい名作の続編があるということで、
はい、
創世のアクエリオン。
それは何新作ってことですか。エボルとかの続編ってことですか。
ね、物語のちょっと詳細までは、うん、把握してないんだけれども、うん、ただ新作、
うん、
そうアクエリオンシリーズとしての新作が出てくると、は
い、ロボットものね。
ロボットものですよ。合体ロボットものね。続いて魔人新造伝渡る。
え、渡る、あ、渡るだってちょっと前に映画 見たよ。
これほら、マジン英雄伝渡る、そうそうそうそう、うん、であるんだけれども、うん、これもね新作として、うん、登場するっていうものと、
へえ、それはちょっと楽しみだな。
刃、
あ、刃ね、
うん、
はいはいはいはいはい、
ね、新サムライ伝刃ということで、こちらもね
前作のコナンの映画の最後にね鬼丸が出てきたのよ。
出てきた、
うん、
ね、このね刃もまあ続編が登場すると。
続編というか、まあ、新作ってことですか。
新作ね、うん、そしてヌーベ、
え、
地獄先生ヌーベ、
ヌーベ
が2025年アニメ化で登場、
うん、ヌーベもやるの、
すごくない？だから30代40代が子供の頃に見ていた、うん、あの名作たちが、うん、大きなお友達になった皆さんにもまた楽しんでいただき、うん、で子供たちも初めて見る人もこの作品に触れることができる、
うん、いやヌーベ油断するとすげえ怖い話とかあるからね、たまに気をつけないと、ね、
でもあのビジュアルが、うちらが見ていたアニメのビジュアルが、うん、今回のその新作でどういう風になっているのか、
キャストもね、刃はなんか変わる、高山みなみさんは分かんないけど、
うん、
鬼丸とかは変わるっぽいですからね。
だからそういうね、結構ほら、
ね、
ランマだったりとか去年で言うとさ、うん、あの名作がやっぱりも、またね新作として出てくるっていうことあって、キャストがね変わるものもあれば変わらないものもあったりとかするので、うんうん、そういったところもね、あの名作の続編っていうのでは2025年の特徴じゃないかなと思っております。
なるほど。
そして2025年注目したい作品が機動戦士ガンダム G アクス。
いやこれね、見たんすよ。なんかとりあえず、うん、ガンダムのディテールを見る限りは、うん、やばそう、うん、悪い方悪い方ね。
いやまあわかんないよ、俺もまだビジュアルしか見てないから、うん、とあとそのオフィシャル情報しか見てないけれども、機動戦士ガンダム水星の魔女ね、2022年テレビシリーズありましたけれども、
はい
ね、女の子
が主人公ね、
主人公でね、うんうん、まあ、学園ものっていうところで、うん、シリーズでありましたけれども、1年半ぶりのガンダムシリーズの最新作ということで、この今制作陣言ったじゃない、
はい、
今回制作にスタジオカラーが入ってるのよ。
お、
ね、カラーって言えばそのエヴァンゲリオン、うん、新劇場版の4部作をね作ったところとか、あと新ウルトラマンとかね、新シリーズ特撮もねやってるカラーが加わるっていう。今までガンダムシリーズってその基本的にサンライズ
がねやっぱロボットものといえば
ねやっていて、うん、で脚本とかも基本的にサンライズが作っていたものになるのに、うん、ここになんかカラーが入ってくることがどういう変化なのかなっていうところで期待半分。だからマジャジの言う通り、
ちょっとディテールが なんか真ん中でいいんだけどね。
分かるよ、うん、俺もねビジュアル見た時にだからこれさ、サンライズカラー、カラーってサンライズの色ね、サンライズっぽさがちょっと薄まりすぎてて、
うんうん、
なんかねカラーにこんなにスタジオカラーに気使うことないのになみたいな。
もうこの作品は2025年冬アニメとしてスタートするんでしたっけ。
ね今公開されてるのは、
はい、
数話を劇場版として放送するっていう。
あ、またまた恐ろしい手法じゃないですか。
で本編がまだ公開日が地上波で、
うんうん、
決まってないっていうのは決まってない。ただ1月から2月にかけて劇場版をやるってことは多分4月
なるほど、ね、か、
はい、夏アニメのどっちかで出てくんじゃないかなっていう、
うん、
いやなんかこれよ、はい、
もちろんご覧になるんでしょ劇場で。
行きますよ行きますよ、うん、行きますけど、やっぱそこでさ見ちゃってさ、例えば2話とか見るじゃない、
はい、
そしたらさ、いやテンション上がればいいけど、
はい、
上がんなかったらテレビシリーズさどうすんのって話じゃない。
いやもうそこはまあおすすめした手前最後までやっぱ見ていただく、
ね、いやガンダムシリーズはどんなにクソ作品でも見ますよ。あ、言っちゃった。
いやだからそこは知りたい方多いと思います
ね。え、なのでちょっとねこの GX もね、うん、あの劇場版見たらまた、はい、あのこんなだったよっていうね、うん、こと多分劇場版見ると最後の方にいつ放送開始みたいなの出ると思うんですね、うん、まあまあ ということで2025年のアニメ業界全体のまあ傾向、そしてね注目作品ガンダムシリーズの GX ご紹介しました。いやー、いい作品出会いたいな、たくさんな、今年も。
まあまあ、まだねオリジナルとかどういうのがあるかわからないですからね、そこら辺はねまた教えていただこうと思います。は
い、ということで以上アニマニアでした。
はい、エンディングでございます。
はい、
コミケいかがでした？
いやー、めっちゃね楽しかった。
ちゃんとステッカー配りましたか？
お、ステッカーね持ってったよ。
うん、でいかがでした、反応は？
ねもらってくれなかった
もう晴れ本に
いやー、それは営業妨害だ
あなたの顔の上から貼りなさい
いやでもね、犬と柿の種っていう写真集今回ね新刊で出しまして、
そんなん出されたんでしたっけ？
そうですよ、今回は
写真集、
写真集犬と柿の種
写真集出された。
はいはいはい、そうですよ。
どういう賞賛があってそれを出されたんですか？
いやいや、可愛いうちのワンコと犬用柿の種を見せるため、いやこれさ、はい、スタジオに今度持ってくるわ。で見てもらいたい。
あ、もうそんな笑ってる場合じゃないと。
いや、もう素晴らしいですよ。だって犬と子供って本当に写真撮るの難しいのよ。
うん、あ、オール白黒ですか？
おいおいおいおいおい、カラーだわフルカラー。
あのガンダムにも参戦されたという
そっちはねちょっとね作品がちょっとあれになっちゃうから私のはねあれですよ、もうシンプルだからね、うん、オーディションまでしたっていうね。
あ、ご自分が飼ってるワンコじゃなくて？
いや、プラスよ。
柿Bの方オーディションされたの？
え、まあね、その詳細は、はい、また写真集を持ってきた時に語らせていただこうと思いますんで、
は
い
は
い、
まだね本当はコミケ迎えていないので
わかんないんだよ。
本当にコミケ迎えた後にまた感想は聞きたいと思います、はい、ということでここまでのお相手は武蔵野市民飯塚正史と
フリーアナウンサーでアニメ研究家の中倉隆道でした。
また来週、
バイバイ。